では始めていきましょう。白金工業 FM です。吉田です。関東はついに梅雨入りをしたということで、そういえば自分は今年洗濯乾燥機を買ったから、梅雨に入ってもそんなに困らないかもしれないですね。特に最近は近況がない吉田です。
はい、皆様こんにちは。ですね、昨日俺のイタリアンとかの俺のシリーズがあるじゃないですか。あれ
知って
の
る。
EC サイトで食パンを6000円ポチりました。
それあれじゃないの、俺のベーカリーじゃないの。
あ、そうです、俺のベーカリーの食パンを3種類
へえ。
ポチった手のひらです。
はい。緊急事態宣言解除されたんですけど、すっかり外出してどっか、出社するなり、ちょっと電車に乗るなりのタイミングを完全に見失っております。広岡です。
それな。
自主的に自粛をしてるんですね。
そう
じゃあ
なんで
続
す
け
よ
てるんで
ね。
すね。
最近、駅までほぼ行ってなくて、もう家と一番近いコンビニを往復するだけみたいな。
人類は衰退をしましたレベルになっちゃった。
いや、そうですね。なんで、多分会社で、僕が実在してることを確かめられてる人はいないんじゃないかなってちょっと思うんですけど。
お客さんとのミーティングとかはあるんですか？
あ、僕今はないですね。
じゃあそうすると本当に話す人は会社の定期ミーティングとコンビニの店員さんぐらい
そう
な
で
んです
す
か？
ね。はい。
パンもいいですね。そうだ、近況あったわ。パン作りました、家で。
そうだ、ツイッターで見ました。あれなんなんですか？
いいでしょう。あれ、美味しいからおすすめ。結構楽し
なんかパンってお店で買った方が絶対美
い。
味しいと思ってる派閥なんですけど、何
い
で
やい
す
や
か？
いや、何を言ってるんですか。焼きたてが一番美味しいから、パンは。
なんか例えばお蕎麦家で作る人いるじゃないですか。あれって絶対お店で食べた方がぶっちゃけ美味しいじゃないですか。 パンもその部類だと思ってまして。
そばはそうじゃないかな。パンはさ、だってさ、粉と、何？材料が多少ちょっといいやつ買ったら、機械があと混ぜて焼いてくれるから、多分そんなにこう素人とプロの差分はそこまでないはずなんですよ。
いや、そばもきっ
多
と
分。
そうっすよ、きっと。何パン作るんすか？
そうかな。なんかいろんなパン作れる。米粉のパンとかも作れるし、普通の、甘い菓子パンみたいなのも作れるし、その
そうなん
機
す
械に
か？
よると、そう、米を入れたら餅を作ったり、きりたんぽも作れるらしいか
へ えー。
ら、ちょっといつかやってみますね。
でもさ、その辺なんか料理って難しいと思うのが、なんか、ぶっちゃけ僕も、なんか料理、味だけだったら東京でほとんど賄えるよなって思うんですよね。でもやっぱなんか海外とか行って食べるのって、やっぱなんかトータルサービスっていうか、その雰囲気の中で食べるっていうのがいいのかなって思ったりはしますね。
衰退した人類がそんなこと言ってるんですか？
やっぱ夢が広がっていくので。
もう広岡さんは栄養さえ取れれば何でもいいみたいな状態になってるのでは？
いやー、だいぶ、だからそれこそ外食はしたいと思ってますけどね。
ああ、よかった。本題に行きますか、そした
はい、
ら。
はい。
今日は広岡さんに、また広岡さんが熱いと思う論文を紹介してもらおうと思ってて、ただ、いつもはちょっとこう、広岡さんが、今日はこれだよって言って予習ページをくれるんですけど、仕事が忙しくて1ミリも見れてないからちょっと心配をしてます、自分は。
あ、いえ
そうです
いえ。
ね、私も見てないんで、どこまでついていけるか。
優しく教えてください。
はい。じゃあ、ぜひなんかフラットな目線で質問とかを投げていただければと思います。今、
お願いし
は
ます。
い。まあ、一応これラジオなんですけど、一応ページって見えてますか？お二方には。
見て
は
ま
い。
す。
はい。で、まあ僕、基本的、まあ機械学習の論文とかまあ読むんですけど、割となんか最近は基礎的というか、まあ応用よりかは基礎みたいな論文の方が多いんですけど、まあちょっとその辺、若干ラジオだと説明しても面白さが伝わりづらいなということで、今日はちょっと趣向を変えて、YouTube のレコメンドの論文になっ
お、
ております。
チャラ
めっち
そう。
ゃ広岡さんらしくないです
チ
ね。
ャラそうですね、これは。
そう、本当に。 こんなチャラい論文で。いいです
ね、楽しみ。
はい、
っていうか、YouTube のレコメンドなんてもう、だいぶ前に決まったまんま、そんなにアップデートされてるんですか、ずっと。
いや、どうなんですかね。もうなんか、やっぱり根幹なので、さすがに全く売れてないっていうことはないと思うんですけど、で、まあ、そういうわけで今回の論文は、Recommending What Video to Watch Next a Multitask Ranking System っていうタイトルになっております。一応、いつだったかな、レクシスかなの2018か19年の論文になっております。白金工業 .fm のショーノートにもリンクが記載されるかと思います。で、
はい、
まあこのご時世で、僕もさっき言ったようにもうめちゃくちゃ家にいる時間が長いので、まあ、YouTube めちゃくちゃ見るんですよね。お二人はどうですか？
めっちゃ見る。っていうか、有料会員についに入ってしまった。
マジか。
あの、YouTube ライブですか。広告を省け、1500円で広告省けるやつ。
そうですね。僕も登録してますね。YouTube プレミアムですかね。
あ、それだ、それだ。
それか。
うん、
そうで、僕はいつか YouTube に入ったら、あの、漫画とかのネタバレ動画を撲滅してやろうっていうのが密かな夢になってますね。
中の人で。
いや、そうなんですよ。あれは本当に良くないと思うんですよね。なんかジャンプ、僕ジャンプは買ってるんですけど、なんでジャンプのネタバレはまあいいんですけど、なんか単行本とか買ってると若干買うのが、ね、展開を知るのが遅れるじゃないですか。
そうですね。うん。
でもなんか YouTube にはその最新の週刊誌の方を、なんか、なんとかしてサムネ撮ってそれを流してくる輩がいるんですよね。
うん。
あれはちょっといつか撲滅してやろうな、やろうというふうに思ってますね。
っていうか、広岡さん、ジャンプの、あの、何、雑誌のやつを毎週買ってるんですか？
あ、いや、まあ、雑誌っていうか、一応僕もジャンプもオンラインのジャンププラスに登録したやつを読んでますね。
あ、そんなんあるんや、今もう知らなかった。
なんでもオンラインだ。
そうですね。これ便利ですね。はい。まあ、じゃあちょっとジャンプの話は、置いておくとして、まあ、YouTube に入りますと。まあ、YouTube ちょっと好きなので、まあ、ちょっと YouTube そのものに関して調べましたと。で、まあ始まりは2005年に、PayPal の従業員の方たちが設立しました。
あ、そうなんだ。
あ、そうですね。
知らんかった。
知らんかった。
もともと Google のサービスってわけではなくて、2005年にこの方たちが設立しましたと。
ペイパルのものだったんですか？
いや、ペイパル従業員の方が設立したっていうだけで、ペイパルのものではないのかなって思いますけど、ちょっと詳しくはわかんないですね。
うん。
うん。
はい。で、初めての動画は、その創業者の一人のジョード・カリムさんが、サンディエゴの動物園の像の前にいる様子を撮影した、Me at the Zoo。で、初めて再生回数100万回に達した動画は、ロナウジーニョが出演したナイキの広告動画らしいです。
うわぁ。
ロ
ナウジーニョが一番輝いてた頃か。
100万回って今だったらもうすぐじゃないの？ YouTuber が投稿したら100万回行ったりしないの？
そうですね。なんかちょっとバズったら行ったりしそうですけどね。
うん、
ああ、そうか。時代を感じますね、じゃあ。はい、
で、まあ、これ2005年ですからね。まだガラケーとかなんでなかなか今ほど気軽に見れたりはしなかったんじゃないかなとは思いますね。
か確かに、
うん。確かに。
で、動画重い時代だ。
そうですね。で2006年の10月に Google の買収に同意したと。
あ、早いな。
そうですね。
すぐや。
1年、2年かからないくらいですね。で、まあ何やかんやあって、現在は、まあ、ユーザーに、まあ、この辺の現在の話は YouTube About っていうところから取ってきたんですけど、まあ、現在20億人以上のユーザーと、うん、1日あたり動画視聴時間は16時間以上と。視聴回数は、多分これは今まで合計で数十億回。で、年間10万ドル以上の収益を上げるチャンネルの数は、前年比で 40% 以上増加と。本当にいろんな動画が上がってますよね。
すごいなぁ。YouTube でそんなに儲けてる人たちがいるんや。
そうっすね。はい。というのが、まあ、YouTube の紹介でしたと。
すごくためになったわ。
はい。で、まあ、この論文が、 Recommending what video to watch next, a multi-task ranking system ということで、まあ、次のビデオ、次の動画に何をお勧めするかっていう話ですね。
うん、
で、まあ、先に論文のまとめを言うと、レコメンドですと。で、レコメンドでは複数の指標を目標とした最適化が必要になりますっていうふうに言ってます。で、この複数の指標っていうのは、うん、おすすめした動画をまずクリックしてほしいであるとか、クリックした後にちゃんとその動画の、まあ、10分だったら10分のうちフルで10分見てくれるのか、なんか最初の2、3分でやっぱいいやってなっちゃうのかの視聴時間とか、あとはその動画に対する高評価とかですね。で、この辺の複数の指標の最適化を、うん、まあ、うまいことやりましたっていうのが一つ。
うん、
で、
うん、
もう一つが、まあ、YouTube のレコメンドってこう、多分、なんかいろいろアルゴリズムが常に回っているので、新しいレコメンドを、まあ、検証しようってなった時に、学習データの中に、今までのレコメンドによるバイアスが、うん、発生してますっていうのが考えられました。
うん、
まあ、要するになんか YouTube って、こう、今見てる動画の脇にこう、こんな動画もどうですかみたいなのが、はい、出てくるわけですね。で、これが、まあ、現行のレコメンドアルゴリズムで、まあ、この順番で配置したろっていう風になっているので、まあ、で、上から順に並んでいると、うん、まあ、なんとなく上の方にクリックしそうですよねっていうのがバイアスですね。
あ、そういうことか。なるほど。
で、そのせいで、まあ、そうですね、学習データにバイアスが入ってるかもしれないけど、じゃあそれどうしようかっていうのの対応をしましたっていうのが、もう一つのコントリビューションになってます。
確かに難しそう。うん、レコメンドされてるから次にそれ見てるだけっていうことですよね。でもそうじゃ本当はそういうことを見たいんじゃないよってことですよね。
そうですね、はい。
うんうん、
なんか最近そういう研究流行ってますよね。なんか前話したあのサイバーの藤田くん
が、はい、
なんだっけ、この間の WWW とか AI 学会とかで本当に広告を出したから、ま、コンバージョンしたのかっていう因果推論の論文出してたりしてて、やっぱこの辺のレコメンド周りって本当にレコメンドしたからなのかとか AB テストの設計とかが死ぬほどむずいんだろうなっていうのは、ちょっと私は本格的にやったことないからあれなんですけど、なんとなく、うん、感じる部分はあります。
そうですね。
この画面が今は制限されてる、パソコンの1画面に出せる大きさがやっぱり制限されてるから、レコメンドっていう方法で次のものをサジェストして出せる数に限りがあるから、そういうどんどんバイアスが強くなっていくんですもんね。
そうですね。
うん、画面がある限りなくならなそうな問題な気がするけど、
うん、
なんか話それますけど、その辺のあれですよね、デザインもちゃんとやってる会社とかもいっぱいありますよね、 AB テストとかで。
そうですね。
なんか右に本当に表示するのがいいのか、下に表示するのがいいのか、終わってからドンって出すのがいいのかとかを、なんかサイエンスとデザインでやってる会社は傍から見ててかっこいいなって個人的に思ってますね。
あー、工学だ。
なんかサイエンスってほどじゃないですけど、なんかやっぱラーメン屋とかも券売機って並んでるじゃないですか。やっぱ左上ってこう一番注目するよなとは思うんですよ。
わかる。わかる。
そうだわ、確かに。う
ん、で、あそこに、ね、まあ、なんかちょっとトッピング多めのを置いておくみたいなのがなんかあるんだろうなって思って見てますね。
うん、確かに、うん。
自分それ左上の法則って言ってますね。
ああ、そうですよね。まあ、僕は大体そのトッピング全部のせいとかの一個下にあるくらいの普通の醤油ラーメンとかを頼むんですけど。
わかる。
かる。俺は騙されねえ
はい。というわけで、ちょっと論文の話に戻るんですけど、まあ、まとめをおさらいすると、レコメンドで複数の指標に対する最適化を行いましたと。で、もう一つが、現行のレコメンドアルゴリズムによる学習データへのバイアス。この後論文だと、ポジショナルバイアス、まあ、表示した位置によるバイアスが想定されるんですけども、それをちゃんと対応しましたよっていう論文になってます。で、まあ結果として、オンラインテストとかもやって、なんとなく、まあなんとなくか定量的に、 まあ、いろんなスコアが良くなったっていう話になります。はい。で、じゃあ、イントロダクションということで、まあ、この論文だと一般的なレコメンドのアプローチってことで、2ステージ制って言ってるんですね。で、まあ、実際 YouTube のビデオって、まあ、めちゃくちゃ数があるので、まあ、最初にざっくり、候補を生成する。で、候補をいくつか出した後に、その中からランキングをつけるっていうふうに言ってます。で、この候補の
ランキング。一発でランキングつけないんですか？
あ、みたいですね。
うん。
で、その、候補のランキングをつける方が、今回のアプローチの対象になってます。で、まあ、問題設定として、まあ、動画のレコメンドにおいて重要な点として挙げてるのが、まずマルチモーダル性。まあ、動画そのもの、音声と、まあ、動画があって、まあ、プラス、まあ、YouTube 使ったことある人はわかると思うんですけど、サムネイルがあるわけですね。で、まあ、音声も動画に入りますね。あとはタイトルだったり、概要欄だったり、あとはユーザーのデモグラとか、まあ、いろんな入力情報が存在しますと。で、ここに関しては、なんかすごいざっくり書いてあって、それぞれ特徴量を抽出して使いました、みたいな風に書いてありました。で、プラス、まあ、スケーラビリティが大事ですと。まあ、皆さん、YouTube で、まあ、iPad、僕は iPad でよく見るんですけど、こう、ザッピングというか、あれも見て、これも見てってやってるので、サービスの即応性が大事ですと。うん、で、この即応性っていうののために、候補の生成とランク付けっていうランキングの2ステージ制を取ってますっていうふうに書いてありましたと。で、まあ問題設定としては、まあ今、動画を見てますと。いうときに、まあその動画と、まあいろいろユーザーのデモグラなりなんなりを統合して、あ、そうですね。これがステージ、2ステージ制の一つ目では、いろんなアルゴリズムで、数百くらいの候補を抽出します。で、候補を抽出した後に、ランキングによって、各候補の、まあ、ランク、スコアを計算して、順位付けして、表示するっていう処理手順になってます。うん、次に出てくるのが、モデルアーキテクチャーでドーンって出てくるんですけど。
すごい図出てきましたね。
そうなんですよね。まあ、これ論文のフィギュア1って書いてあるやつなんですけど、まあ、一番下から行くと、まあ、入力として、いろいろ特徴量を抽出して、まあ、候補のビデオの特徴だったり、タイトルだったり、あとはユーザーの情報だったり、その時刻とか、だったり、をいろいろ抽出しますと、
うん。その時刻って、再生した時間がいつだったかってことですか？
多分そうなんじゃないかなと思いますね。まあ、なんか。
そんなのもレコメンドに考慮されてるんや。
はい。まあ、なんかエトセトラって書いてあるんで、まあいろいろあるとは思うんですけど。
もう可能な限りデータ全部ぶち込んでるみたいなイメージですかね。
多分そうですね。
うん、そうかな。うんうん。
はい。で、まあこう、これちょっとわかりづらいんですけど、基本的には、大まかな、メインパートのモデルがあり、その隣に、シャロータワー、まあ、小さい塔って呼ばれてるモジュールが横にくっついていて、このメインの方で、一つ目に挙げていた複数の指標に対する予測。で、この隣にくっついている小さい方で、バイアスの、推定っていうのをやってます。というアーキテクチャになってます。はい。
なんかとりあえず全部エンベディング空間にぶち込んで再生数とか干潮率みたいのをアウトプットとして出してるモデルがメイン部分。
そうですね。
で、その情報はどこで、バイアス推定に使われてるのですか？
バイアス推定は、なんだろうな、これ。あ、そうですね。そのバイアス推定に関しては、まあ、ちょっと飛ぶん、順番が飛ぶんですけど、まあ、学習データを使うので、その学習データの動画が表示された時の位置と、それを表示した時のユーザーの、まあ、なんか、other features って書いてあって、例えば、デバイスの特徴とか書いてありますね。多分、このデバイスの、はい、特徴っていうのは、まあ、PC だったり、iPad だったり、スマートフォンだったりで、表示される数が違ってくるからっていう意味で、入力に使われてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
そうすると、なんか、もろもろの情報から頑張って再生数とか予測数とかをまず予測してあげて、それに補正をかける部分をデバイスとか、なんかその辺のアザーインフォメーションからシャローパワーってとこで補正かけてあげるみたいなイメージですかね。あ、
そ
うですね。
はい、その通りです。
なるほど。なんか、それも特徴量として使えばいいのにと思ったけど、それは違うんですかね。
なんか、それっていうのは何でしたっけ？
その、バイアスの情報も全部、ニューラルのインプットフューチャーにしちゃえばいいのにと思ったんですけど。
ああ、それってあれですよね。その、表示位置とかのっていう話ですよね。
あ、そうです、そうです。
多分、そう、で、ここ分けているのは、じゃあこれを学習した後に、運用するときって、その、位置の情報とかって入力しないわけなんですよね。
そうですね。はい。
なんで、メインの部分とは切り分けて、処理しているのかなっていう認識ですね。
あ、そういうことか。あ、そういうことか。だから、なんかユーザーがの今まで何見たか、何時見たかって情報と、どこに表示されたかっていうタスクをちゃんと切り分けたかったから、わざわざ入り口を2つに分けてあげた。
そうですね。
なるほど。
うん、
で、まあ、ちょっと順番が戻るんですけど、はい。で、まあ、ランキングのオブジェクティブ。まあ、このオブジェクティブ、目的変数、まあ、さっき、いろいろな指標って言ってたと思うんですけど、これをエンゲージメントとサティスファクションに大別しています。まあ、エンゲージメントは、なんか、関心くらいで、サティスファクションは文字通り満足度かなっていうふうに思います。で、例えば、エンゲージメント、オブジェクティブの例で言ってるのは、動画へのクリックだったり、視聴時間だったりと。で、動画へのクリックは、クリックするかしないかなので、日分類で学習して、視聴時間は回帰してます。で、もう片方のサティスファクションオブジェクティブの方は、like 評価。これ、動画の満足度とかですよね。満足度に対応する like 評価を日分類。で、これ、YouTube で僕、レーティングってあんま見たことない気がするんですけど、まあ、なんかレーティングは回帰っていう風に言ってましたね。
なんか今思ったのが、このオブジェクティブ、いわゆる KPI みたいな設計だけでも論文一本書けそうだなっていう。
確かにそうですね。
なんか我々としてはすごい納得いくんですけど、うん、結構サービスによっては、なるほど YouTube ってこれを最適化しているのかってすごい興味がある人がいそうだなっていう、
なんかでも思った以上にはダイレクトというかシンプルというか、
シンプルですね、
関心があるかどうか、エンゲージメントの関心があるかどうかは、クリックしたかどうかと、長く見たかどうか。
まあ、一応、他にもあるんですけどね、うん、なんか論文で紹介されてたのが、例えばで言われてたのが、エンゲージメントだと、クリックや視聴時間、サティスファクションだと、ライク評価やレーティングって言われてたんで、ま
あ、
多分他にもあるんですけど、
他にもあるんですね、
はい。あると思いますね。うん、でも一応、今回の論文で、最適化する目的の指標として使われていた数としては、エンゲージメントのが3つとサティスファクションが4つっていう風になってますね。
あ、そんなもんなんだ。
はい、なんか実験だとこうなってますね。で、こっからモデルの話になりますね。まず、複数の指標を最適化したいですという風に言ってます。うん、で、まあ、これがマルチタスク学習を行うことになるわけですね。
うん。
うん。
で、まあ、これって僕も最初見たときは、なんか別に出力層の先っぽで分岐させるだけで良くないって思ったんですよね。
うん。
で、まあ、これが、論文だと図2で、言われてる内容で、まあ、ナイーブにやるんなら、途中まで同じ層を積んで、タスクごとに先っぽだけ切り分けるっていう構造ですね。
うん。それで良さそう。
はい。で、なんですけど、まあ、これ、出力層で分岐するようなモデルだと、タスクの相関が小さいときに、まあ、うまく学習されないですよっていうふうに言ってますと。
ああ、要は、シェアしてるレイヤーの部分があんまり意味をなさないみたいな感じですかね。
そうですね。はい。その通りです。
なるほど。
で、これに対して、使われているのが、マルチゲートミクスチャーオブエキスパーツモデルっていう、まあ、構造ですかねっていうのが使われてますと。まあ、これなんかちょっと説明が難しいんですけど、まあ、まず最初に入力から少し層を積んだ後に、 エキスパートモデルっていうのをいくつか用意するんですね。で、このエキスパート間は、パラメータがそれぞれ別々ですと。
うん。
じゃあ、例えばこのエキスパートを、じゃあ3つ用意しましたってなったら、それを入力からタスクごと、例えば、動画へのクリックごとに、一つの重み付けを学習するネットワークっていうのを用意してあげて、
うん、
その重みでエキスパートを足し合わせて、一つのタスクの予測をするっていうことを行います。
待って、エキスパートを足し合わせるってのが、今、ちょっとわかんなかったです。
はい。まあ、エキスパートがそれぞれ、多分、まあ、ベクトルですかね。を、まあ、特徴量を抽出するわけですね。うん、その、エキスパートごとに。で、まあ、それぞれの、エキスパートが抽出した特徴量を足し合わせたいんですけど、その足し合わせる重みを、タスクごとに学習しようっていう風になってます。
エキスパートを足すって言ってるのは、タスク1のエキスパートとタスク2のエキスパートを足すってことですか？
タスクの数とエキスパートの数は別々になっていて、
はい。
足し合わせ方がタスク分あるっていうことですね。
ああ、そういうことか。エキスパート、タスク1に対して、例えばエキスパートが3つあって、タスク2に対してもエキスパートが3つあると。
はい。
で、足し合わせるのは、ドイツとドイツなんでしたっけ？
足し合わせ、なのでタスク間はエキスパートが共有されているんですね。で、足し合わせ方がタスクごとに学習されるっていうものになってます。
あ、そういうこと？なんか、タスク1用の足し合わせとタスク2用の足し合わせがあるみたいな。
あ、その通りですね。
これ何がいいんすか？
こうすることで、エキスパートがタスク間で共有されているので、各タスクに必要な情報を効率よく振り分けて学習することができるっていうメリットがあります。
これちょっと、なるほどな。元々のシェアしてた時より何がいいんだろうってのがあんまり、
はい。
普通に分岐するのと何違うんだっけみたいな。
おそらく元々の、まあ、普通のナイーブなシェアの仕方だと、まあ、最初に言ったような、タスクの相関が小さい時に、まあ、良くないっていうのが一番対策良くないんですけど、こういうふうにエキスパートとして、分けてそれを足し合わせるっていうような形を取ることで、まあ、暗黙的に、タスク1,2,3用のエキスパートとかタスク3,4用のエキスパートみたいのが分けて学習されるんじゃないかなっていうのを、うん、言ってます、うん。
あ、それを、あれですか、ソフトマックで足すことで、
はい、
タスク1のエキス、タスク1とくには、タスク1のエキスパートだけじゃなくて、タスク10もちょこっと足してあげるみたいのをした方がいいんじゃねみたいのが学習されるイメージですかね。
はい、その通りですね。
なるほど。それなら納得がいくな。なるほどな。
これは、なんか無理やりシンプルに言うんだったら、先っちょレイヤーの先っちょだけを分岐させるんじゃなくて、
はい、
分岐を結構早くからすることで相関のないタスクでもうまく学習できるよっていう話でもある。
そうですね、はい。で、まあ、付け加えて言うと、まあ、その分岐させるところを極端に、まあ、浅くしてそれぞれ完全に独立にすると、まあ、タスクごとにそれぞれ完全に独立に頭を学習しなきゃいけないわけですよね。なんですけど、エキスパートとしてシェアすることで、そのタスク間の類似性とかを暗黙的に、共有させて学習できるっていうようなことかなっていうふうに思います。
一回なんかクリック用のスペシャルモデル作ってあげて、視聴時間用のスペシャルモデルを作ってあげて、で、なんかガッチャンコしたけりゃしていいよ、みたいな感じなんですかね。
まあ、ざっくりそういう理解でもいいかなとは思いますね。
うん。
なんかそのタス層を見てみたら、それぞれの相関が分かりそうですね。
あ、そうですね。実際、はい、おっしゃっていただいたように、そういう検証も、はい、されておりまして、まあ、ちょっと実験の方に飛んじゃうんですけど、はい、各タスクにおけるエキスパートの重みを可視化すると、エンゲージメント、うん、まあ、関心ですかね。エンゲージメントのタスクは複数のエキスパートを重みとして、重みを見た点では、エンゲージメントのタスクは複数のエキスパートを共有していそうですと。
面白い。
で、対して、サティスファクションのタスクは、少数のエキスパートが特化しているような、重みが、の傾向が見られましたっていうふうに言ってますね。
じゃあ、クリックと視聴数は、もういろいろなエキスパートモデルを加味したものが良さそうみたいな話で、
そうですね、
ライクとレーティングは、もうライク特化モデルがやっぱ大切っすよとか、レーティング特化が大切っすよみたいな。
あ、そうですね。おそらくそういう理解でいいと思います。
なるほど。ただ、ソフトマックスで出したってのは、まあ、そっか。なんか一個思ったのが、だったら全部、あ、そっか、全部別々にニューラル作って、最後にソフトマックスで出すってやると、多分計算時間が死ぬのか。
そうですね。完全に分けると、ね、モデルが増えてっていうことになるかなと思います。
で、かつあれか、その相関っていう旨味もちょっとなくなるのか。
そうですね。
なんか、そのソフトマックの可視化面白いっすね。
そうですね。これ、マルチゲートミクスチャーオブエキスパーツって言われてて、このマルチゲートっていうのが、それぞれのタスク用のソフトマックスのゲートっていう風なものになってて。
なるほど。
はい。でミクスチャーオブエキスパーツは、そのままですね。エキスパートの混合っていう風になってます。
これよく学習できたな、こんな解釈通りに。
そうですね、確かに。
この論文って、このアーキテクチャ考えたぜってのが一番の売りポイントなんですか？
確か、論文だと、このマルチゲートミクスチャーオブエキスパーツは、他の先行研究があってそこから取ってきたっていう風に言われてたかなって思います。なので、まあこれと、あとは、まだ話にはしてないんですけど、さっきのバイアスを考慮して、まあやっぱ一番は YouTube のデータで実験して、まあオンラインテストもやって、ちゃんと良くなってそう。で、プラスさっき言ったような、まあエキスパート、エンゲージメントとサティスファクションごとのなんか傾向とかも見られていますっていうのが、分かったっていうのが貢献なのかなというふうに思いますね。
いや、この図やっぱ好きだな。やっぱライクって視聴時間に関係ないんだみたいなとか。
そうですね。
極端な話ですけど。
それ確かにその関係は面白いところですね。なんか興味ある方はぜひ論文のフィギュア5ですね。を見ていただきたいですね。
ライク評価って、だって自分も YouTube ずつ使ってるけど、一回もしたことないかもな。
あ、本当ですか？僕結構しますけどね。
ライクしたら、自分に対するレコメンドも一応向上する？
あ、変わると思いますね。
ですよね。
はい。
多分このアルゴリ
ズム的には。じゃあまあやった方がいいのか。
はい。で、じゃあちょっとこのミクスチャーオブエキスパーツの補足なんですけど、まあこれって、まあ、最近だと、まあ、ソフトマックスを計算し、学習して足すっていう意味で、若干アテンションっぽい、アテンションって言った方が、伝わる人もいるのかなっていうふうに思いますね。
要は、あれですよね。各エンビディングとエンビディングを内積取ってるだけって話ですよね。
そうですね。
てか、セルフアテンションか、シンプルな。
あ、まあ、重み自体は、この浅いところから拾ってくるので、セルフアテンションではないんですけど、まあ、アテンションに近い処理になってます。なんですけど、一応、まあ、なんか、探すと、このミクスチャーオブエキスパートっていうのは、カステラ本にも一応載ってる内容でして、結構歴史がある。
エキスパートモデルか。そうだ、あるわ。
あ、そうですね。はい。日本語だと。
PRML もありますね。確かに。
はい。今後エキスパートモデルっていう風に呼ばれてますね。
あ、だから、なんか、発想はシンプルなんですね。エキスパート作って混ぜちゃおうぜ、みたいな。
あ、そうですね。
必要ならば、まずなんか強めな重み取っていいし、必要ないならば弱めの重みでもいいしっていうのをタスクごとに全部やってるみたいな。
そうですね。なんで、まあ結果的にエキスパートっていうのはタスク間で共有されているので、各タスクに必要な情報を効率よく学習できるっていうのが、このマルチゲートミクスチャーオブエキスパーツモデルの、いいところっていうふうになってます。
うん。
はい。で、これが、複数の仕様に対する最適化っていうところの話ですね。
うん。
はい。で、もう一個あったのが、ポジショナルバイアス。まあ、表示位置による、
うん、気になる、
はい、バイアスを、なんとかしたいっていうのがありますと。まあ、もう一回話すと、学習データって今までのレコメンドシステムの影響っていうのが存在するので、まあ、表示された位置が上に行くほど、まあ、クリックされやすいですよねっていう1バイアスがありそうですと。 なので、表示位置による学習データにおける表示位置による効果と本来のエンゲージメントの予測を分離したい。まあ、エンゲージメントなので、クリックとか、視聴時間とかでしたかね。
うん。
はい。をちゃんと分離してあげて、本当に、クリック、そのユーザーがクリックしそうな、スコアを計算してあげたいっていうものになってます。はい。で、やることとしては、やったこととしては単純になっていて、まあ、その学習データにおける動画の表示位置、と他の特徴量を、さっきのミクスチャーオブエキスパーツとは別のモデルに突っ込んであげて、バイアス項を出してエンゲージメントのスコアに足すっていうのを行います。まあ、こんだけですね、はい。
さっきのエキスパートモデルで例えばプリトレインしてとかはやらずにもう一緒にゼロから学習してるんですか？
多分そうですね。はい。そのエキスパートモデルを学習、だけを学習したいっていう時にも、まあ、そのデータのバイアスっていうのは多分入っているはずなので、まあ、おそらく同時に学習してるんじゃないかなと思いますね。
これって、なんか説明が終わりそうなんでちょっと聞きたいんですけど、これを学習すると、その、あ、これが踏まれた理由は、レコメンドの一番初めに出てたからだね、っていうバイアスを除ける？なんかやっぱりあんまり分かってないんですけど、
バイアスの補正をかけられるんじゃないですかね。上にあったからやっぱ高かったよねみたいな感じで。
それはなんか意味的にはその出すたびにシャッフルしてるみたいな、ある時は1番目に来るけど次の時には3番目に来ててみたいな、そういうのを繰り返したらその位置の依存性みたいなんてなさそう、なくなりそうじゃないですか。もう一番何も考えてない方法だと。
はいはいはい。
そうですね。確かに。
でも、結果的には、そういうことをできるってことなんですよね。これは一番目に来てたから、一番クリックされてたわけではないみたいなことが、これで補正できる。
そうですね。まあ、因果関係までは、計算できるわけではないんですけど、そのバイアス項を計算できるんですよね、
うんうん、インプットが違うからって話ですよね。一番上にあった時ならば、あ、ちょっと何ポイントみたいな因果コーサルは出てこないんですけど、
うん、
なんていうんですかね、データ A はもう他の条件揃った上で1が一番上でした。で、データ B は他の条件が揃った上で一番下でしたってなった時に、はい、その2つのデータに対してのオブジェクティブの値が異なったならば、やっぱり1が違かったよね、みたいなのが言えるみたいな。
あ、そうですね。はい。そういう認識でいいんじゃないかなと思います。まあ、要はやっぱり表示された時に上の方に表示されると、まあ、注目してしまうので、その分、クリックに、まあ、プラス、うん、逆に言えば、表示位置が低いと、マイナスの効果が発生してしまうわけなんですね。なので、
これ、
はい。
うん。
あ、どうぞ。
なんか、まだ分かってない人の質問なんですけど、
全然。
これってじゃあ、こういう風に学習をして、位置の依存っていうのを補正できるって、この方法でできるってなると、
はい。
なんか、今、姿勢の、こう、ウェブ、画面とかを開発してる人たちは AB テストとして一番目に出した場合とそうじゃない場合とかってやって、あ、やっぱり一番目の方が何倍ぐらいクリックが上がるねみたいなことをやってますけど、
はい、
ああいうのもなんか不要な仕事になったりする、
うん、そうですね。一応この論文だとそういう AB テストを行わずにバイアス項を除けるっていうような言い方をしてますね。
うわあ、深層学習で何でもできちゃうんだ。
ただ、これはディスカッションの方に飛ぶんですけど、やっぱりその、こういうバイアスがありそうっていうのは考えないと、まあ、設計できないわけですよね。
ああ、そうか。確かに。バイアスが自明じゃないと無理か。学習させるんだから。
ね、はい、なんで、この論文でも、そうか、まあ、まず1バイアスってありそうですよねっていうところから、この1バイアスを補正する用のモジュールっていうのをくっつけているので、そこを考えるのはやっぱり必要っていうところですね。
なるほど。なるほど。
究極、だからシミュレーションで、データ背景揃えて、 1変えたデータ2パターン用意してあげて、モデルの出力見れば、うん、みたいな、ね、AB テストができるって話ですよね、シミュレーションで。
はい、
でもやっぱあれっすね、さやっぱ同じ話になっちゃうんですけど、誰がじゃあこれ1入れようって決めてんだろうな、すごい気になるな。
そうですね。
なんか、もっと YouTube っていっぱい背景要因ありそうじゃないですか。
そうですね。絶対あると思いますね。
へえ、面白い。
なんか1というか、サムネがそもそも目立つとか。
あ、で、サムネは特徴量に入ってますよ、確か。
そうですね、入ってますね。うん、
入ってるけど、なんか、つまり、一番目に並んでる方が二番目に並んでるよりも、それはクリックされるかもしれないが、そもそも二番目のサムネの方がめっちゃ目立つみたいな、一番目を打ち消して目立つとかであったら、なんか一番初めに並んでるバイアスって、本当は補正しなくても、そもそも影響してないみたいな。
とかありますね。だからそこはやっぱ条件揃えてあげて、やっぱ目立つサムネ同士で位置だけを変えたシミュレーションデータと、あのその掛け合わせみたいのをやっていくみたいな話じゃないですかね。そうすることでこのモデルは多分位置も、あのサムネの画像も、何だったら何時に見るかまで全部考慮されたモデルなので、
うん、
なんかもう全部ブラックボックスに突っ込んで AB テストするみたいな、
うん、そうですよね。すごいな。まあ、なんかアウトプットの解釈とかできるのかな。なんでこの順番みたいなのは。
うん、そうですね。
ブラックボックスなんだろうな。
はい。
うんうん。
そうです
ね。それはまだ見えないですよね。さっきのなんか、エキスパートモデルの掛け合わせで、なんかレーティングとこいつは関係ありそうとか見れると思うんですけど、
はい、
この位置についてはまだなんか可視化の方法は考えられてないですよね、うん、この論文では。
そうですね。まあ、プロットだと、まあ、やっぱり学習後の位置を変えた場合は、まあ、図6と、論文だと図6と7っていうので、うん、まあ、興味ある方はぜひ見てほしいんですけど、うん、図6っていうのが、学習データの、多分これ図、一番上に表示されたやつのクリックスルーレートと、2番目に表示されたやつ、3番目に表示されたやつのクリックスルーレートを全部集計してると思うんですけど、で、やっぱり、一番目の動画の方が、クリックされやすいっていう風に、アップロードされてるんですね。
二番目以降よりも、3倍ぐらい違いますね。
そうですね。
面白くの図。
一番初めは3倍押されるんや、やっぱり。
そうですね。で、対して、図7っていうのが学習された結果の、ポジションバイアスなんですけど、まあ、これ、マイナスの方になってるんですけど、まあ、意味としては、その、位置が下の方になるほど、エンゲージメントですね。エンゲージメントに対して、負の効果がある項が計算されるっていう風になってますね。
うん。まあ、一緒にガッチャンコでやっちゃってるから、プラスもマイナスもよくわからず、とりあえず全部マイナスで出たみたいな話ですよね。
そうですね。
まあ、下にあるほど不利なんだ？
そうですね。はい、
なんか因果が難しいですね。なんで下に行ったかは、このディープラーニング君がそもそもレコメンドがみたいなとか。
まあ、下に行くのは多分おそらく現行のレコメ、現行学習データの時のレコメンドでスコア付けした時の順番によっちゃうんですよね。レコメンドの表示する位置が下になっていくほど、エンゲージメントのスコアに対して負の効果を及ぼしているっていうのが学習されましたっていうふうに報告されています。はい。で、まあ、これを学習して、で、運用時には、この、シャロータワーとセレクションバイアスを出力する方は、用いずにバイアスを除去したスコアを計算してあげることができるっていうふうに言ってます
ね。なるほどな。なるほどね。はい。これ、何ミリセックで回ってるとか書いてありました？
いや、そこまでは、書いてなかったですね。スケーラビリティは気にしてるみたいに言ってたんですけど、そこまでは書いてないですね。
ニューラルネットワークのプリディクト、よく耐えられるな、みたいな。
そうですね。うん、確かに。
これ、今動いてるアルゴリズムですよね。
どうなんですかね。まあ、なんか改良とかもされてると思うんで、もしかしたら。
ああ、まあそうか。
さらにいいのが今は動いてるかもしれないんですけど、
うん、
でも一時期は少なくとも回ってたと。
じゃないですかね。
そうですね。はい、うん、何にも別に、じゃあ思わなかったな、遅いとか、何にも。
そうですね。
うん、
すごいな、ディープラーニングでこれ、プリディクトするのすごいな、オンラインシステムでそういう。
はい。で、まあ、ここまでが、まあ、モデルの説明ですね。複数指標の予測には、うん、ミクスチャーオブエキスパーツっていう構造を使うことで、タスク間で必要な情報を効率よく学習することができますと。で、もう一つは、うん、セレクションバイアス。まあ、表示位置によるバイアスを、考慮するために、別の、さっきのミクスチャーオブエキスパーツとは別のモジュールを作ってあげて、バイアス、学習データによる、おける1バイアスの項を計算できるようになってますっていう話でしたと。で、まあ、実験は基本的に良くなったよっていう話なんですけど、しっかりなんか、TPU で学習して TFX でサービングしましたっていう風なことが
知れて書いてあります。かけてるやん。
ほらほら出たよ。
一般企業にはできない。
ほら、V じゃん。で、これちなみに、
はい、
VS のアルゴリズムって何なんですか？
なんか最初のミクスチャーオブエキスパーツと対比してたシェアードボトムっていう、まあ、ナイーブなモデルで比較
してますね。ナイーブなニューラルと VS で、はい、TPU でなんか TFX でサービングしてる、このどでかいモデルって。
そうですね。へー。で、しかもプラスして昔のデータから順次学習していって、新しく追加されたデータも順次学習していってモデルを最新に保ってますっていう風に言ってますね。
えらい。
まあ、この辺は、
はい、TFX でサービングっていうことは、まあ、今も動いてるか知らないですけど、我々が YouTube を見るたびに、あの右にレコメンド出してくれてるやつは GPU 回してレコメンドを出してくれてるんですか？
いやー、どうなんですかね。まあ、うん、GPU かもしんないですね。
あれ、何でしたっけ？ TensorFlow.js でしたっけ？あのブラウザに埋め込んでさらって使えるやつ。
あ、JS は、はい、そうだと思いますよ。TFJS ですね。
あれとかすごいっすよね。あの、BART のなんか予測結果とか HTML にちょこちょこって埋め込むだけで誰でも扱えるみたいな。
そうですね。
なんかそんな感じの何かなんすかね、これは。
TFX は、あ、GPU のことじゃないのか。TensorFlow Extended。
そうですね。モデルをサービングするための、なんて言うんでしょうね。パイプラインって言うんですかね。
あ、なんだ、うん、そうなのか。違うかったじゃあ。
だどこに埋め込まれてるかっすよね。これ、Kubernetesとかに埋め込んで、なんか、どの環境でプリディクトしてるか気になりますね。
いや、Kubernetesのポットの上に乗ってるんじゃないかなって思いますけどね。
なんかそんな気がしますよね。
はい。で、まあ実験だと、ミクスチャーオブエキスパーツは、入れたおかげで、エンゲージメントのメトリックも、サティスファクションのメトリックも良くなってますと。で、まあ、ベースラインと揃えるために、まあ、フェアな比較をするために、計算コスト、演算回数、ナンバーオブマルチプリケーションの数が同じになるようにモデルは設計しましたっていうふうに言ってますね。
それはトレインの時間ですか？パラメータの数ですか？
推論にかかる計算時間って見ていいんじゃないかなと思いますね。
あ、プリディクトですね。なるほど。
はい、そんなとこ合わせてやるんだ。
まあ確かにあれじゃないですか。なんか3秒考えていいモデルと 0.1 ミリセックで出すモデルって絶対精度違うじゃないですか。
そうですね。
ああ、まあそうか。今回はサービングが関与してるから、もう金と時間をかけてやったら OK っていう話じゃないのか。
うん、そうですね。
学習は死ぬほど頑張ってもプリディクトを早くしてくれよみたいな。
で、まあ、やっぱ途中もさらっと言ったと思うんですけど、エキスパートの重みを可視化すると、エンゲージメントのタスクは複数のエキスパートを共有していると。エンゲージメントは、クリックや視聴時間ですね。なのでその辺のタスクは、まあ、タスクとして似ていますと。で対して、サティスファクションのタスク、サティスファクションは、ライク評価やレーティングとかだったかなと思いますけど、こっちは少数のエキスパートで大きい重みを取る傾向になっていて、まあ、それぞれ割と独立したタスクになっていそうですっていうふうな結果になってます。
ふーんですね。
まあ、1バイアスに関しても同じように、なんか、やっぱり表示位置が、後ろの方 まあ、低いところだと、クリックされづらくなるというふうに言ってます。うん、で、バイアスモジュールの比較に関しても、なんか、比較がされてて、まあ、シンプルにモデルの入力に表示位置を入れて学習する方法っていうのと、これもさらっと書いてあったんですけど、敵対的学習を行うことによってもできますよね、みたいなのが書いてあって、結構びっくりしましたね。
アドバーサリーですか？
そうですね。ここはちょっとかなりさらっと書いてあったので何をしたのかはちょっと推測になるんですけど、まあ位置によるバイアスがあるかないかを敵対的学習とかしていたのかなっていうふうに思いますね。
しっかりやってんな。
はい。で、まあそのバイアス項を学習して、その影響を排除したレコメンドを行うことでエンゲージメントも改善しましたっていうふうに言ってます。
うん。
うんうん。
はい。っていうのが一通りのお話になりますね。
このモデルでいくら儲けが上がったんだろうとかすごい気になりますね。どれぐらいのデータサイエンティストのリソース割いて、頑張ってモデル作って、どれぐらいペイしたんだろうみたいな。
そうですね。YouTube はなんかどれくらいお金が動いているのかも、全然予想、想像できないですけどね。
これ結局、工場みたいなのって別に 1% を超えないんですよね。 0.何%向上したよっていう感じですよね、全部。
そうですね、はい。
けどまあそれでもやっぱりあの母数を考えたらすごいアップしてるんだろうな、うん、あでもそうでもないか。サティスファクションとかはなんか 2%3% ぐらい上がったりもしてるんだ、
う
ん、
そうですね。
へえ。
これこの実験やりましょうみたいな計画書書く人すごくないですか？これ我々 B2B で例えば動画のレコメンドの視聴率アップするようなモデル作ってくれって言ってこれをやりましょうっていう勇気ないなって。
いやそれですよ、うん、なんか一番驚いたのはもはやレコメンドって強調フィルタリングとかAB テストで確認しましょうっていう時代なんてもうとっくの昔に終わってて、こんな番組を次の番組はあなたこれ好きっしょって出してるだけにこんなディープな計算をさせてるんですね今の時代。
いやかもしんないですね。
それがびっくりした。
いやこれまあどうなんですかね、他社さんとかってあんま自分すいませんレコメンド追ってないからあれですけど、こんなに重いネットワークやってるのは初めて見ましたね。
そうですね、うん、
レコメンドってこんな難しいんだ。
いやでもこれ多分 Google がかなり特殊って可能性ありますね。計算リソースとかその辺がうまくできてるからっていう。
そうですね、うん、まあどれくらい重いモデルなのかは実際あんまりよくわからないですけどね。マルチプリケーションが300万とか600万ってなってますけど、そうですね、どれくらい重いモデルなのかは毎日わからないですね、
う
ん。
まあそうですね。
実際動画の特徴量とかは、うん、多分その、推論する前に抽出しておいて引っ張ってくるとかもできると思うので。
うん、なんかあの、プリトレインのモデル作って、使って、エンベディングで取ってくるみたいな話ですよね。
そうですね、
うん。
その埋め込みだけ、はい、先に取っておいて、ユーザーからのクエリが来たら、それを参照するとかもできるとは思うんですよね。
うん。
学習に動画を使ってるっていうのも、なんか具体的にはどういうものかわかりますか？
動画ですか？いや、そこは詳しくは書いてないですね。
どうなんですかね？なんかフレームに切って何が映ってるかみたいなのを情報にしてるとか？
いやー、そうですね。なんかそれに関しては一応なんか参考文献に、ラージスケールコンテントオンリービデオレコメンデーションっていうのがあって、なんかこっちは、ICCV2017 の論文みたいなんですけど、この辺だと動画の特徴抽出とかもされてるんじゃないかなとは思いますね。
これそういう意味で前処理はかなり気になりますね、いろいろ。例えば今の動画の話もそうですけど、タイトルとかってどうやって扱ってんだろうとか、
そうですね、
アップロードタイムとかって、うん、どうタイムスタンプそのままぶち込むわけないと思うのでどうしてんだろうとか、
そうですね、
ユーザープロファイルって何みたいなとか、
うん、
なんかすごい涙ぐましいインプットフューチャーの作り方はなんかお察ししますね、
う
ん、なんとなく。
そうですね。
もう この論文ではアーキテクチャの説明だけして、そういうインプットの情報をどうしてるかみたいなのはキリがねえから、エトセトラにしたみたいな感じですね。
バッサリですね。
これあるフィーチャーを抜いたとかそういう実験はしてなかったですか？やっぱこれ全部が大切なのかなってのを
思
って
。いや、そこまでは書いてないですね。
わかんないじゃないですか、もう。
わかんないですかね、うん。なんか動画抜いたらやっぱ下がったわ、みたいな。
うん、可視化しようとしたらできそうな気もしますけど。
うん。すげえな、これやりたくねえな、このモデル。インプットえげつないし、モデル自体はそんな複雑じゃないんだよな。アーキテクチャシンプルなんで書けるんですけど、おそらく。
はい。
インプットがやばいっすね。
そうですね。
なんか、全部盛り感が。
使えるものは全部使うみたいな感じですね。
うん、
で、うんうん、使われないんなら、まあ、学習過程で捨てられるでしょ、みたいな。気合を感じますね。
そうですね。そこのエンビディングの重みはゼロや、みたいな。
はい。というわけで、まあ、ディスカッションとしては、途中にお話があったような、でまあ、未観測のバイアスとかもありえますよねっていうのは言ってますね。うん、あとは、まあ当たり前ですけど、さらにモデルを軽量化したいとか、他のバイアスを導入したいとかが書いてありましたと。はい。で、まあ結論としては、マルチゲートミクスチャーオブエキスパーツっていう、まあアーキテクチャを使うことで、まあマルチタスク、複数の仕様に関して効率的に学習しましたと。で、その隣に、シャロータワーっていう、まあ、小さいモデルを別にくっつけて、過去の表示位置によるエンゲージメントへのバイアスっていうのも合わせて学習しましたというのが、今回の論文のコンクルージョンになっております。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
もう自分の知ってるレコメンドはいないんだ、この世界にも。
なんだっけな、この間なんか最近のレコメンドまとめみたいな論文が、論文通かサーベイみたいなのがあって、もう協調フィルタリングとか古いよねみたいなさって書かれてましたね。なんかもう個人ごとにやっぱりなんかエンビディングとか作ってあげて、それごとに予測するのがもはや当たり前だよねみたいな話があって、ほーんって感じで自分も。
ディープラーニング使うのももう当たり前なのかな。
うんだと思いますね、多分。
そうですね、まあ、なんかユーザーからしてなんでこれをお勧めされたのかとかを排除していいのであれば全然ありなんじゃないかなとは思いますね。
そうですね、精度さえ高ければいいか。
あと速度だと思います、多分こういうレコメンド系で厄介なの、
うんうんうん、そうですね、
うん、なんやかんや1時間くらいになってしまいましたが、
あれこれ何年の論文でしたっけ、すいません最後に。
ちょっと待ってくださいね。
2019
年か18年かって言われてましたよね。
そうですね、2019年のレクシスですね。
すげえな、2019年でこれ書いて回ってんのか、きっと。だ実際には多分もうちょい前じゃないですか。
そうですね。
そうですね。もう今の、うん、今のアルゴはもっとすごいみたいな。
そうそうそう。
なんか、これ雑談ですけど、データサイエンティストやってると、Amazon とか YouTube のおすすめってすごい気になりません。あれ、どうやってレコメンドされたんだろうみたいなとか。
そうですね。
Amazon とかって、レコメンドって、論文として出たりしてるんですか？企業秘密？
いやーわかんないですね。ちょっと覚えてないので。
うん、もうでも協調フィルタリングではない。
絶対そうですね。
いや、2015年に入社してした時に、機械学習とかまだそんなにみんながみんな勉強してなかったんですけど、その時は、こうドヤ顔で協調フィルタリングっていうのがあって、ほら知ってる Amazon のレコメンドのあれなんだけどみたいなことを言ってたのになと思って
あ、でもそれ確かにわからない人向けには自分もちょこっと言ったりしますね確かになんかやばいっすね、何でもディープですね。
そうっすね、
どうせこれもセルフアテンションになんだろうなみたいな。
かもしんないっすね。
うん、なんか動画とか見た順って時系列っぽいから、なんかアテンション系にまた発展していくんだろうな、みたいな。
確かに系列の情報とかはあるかもしれないですね。実際、うん、今これって今回紹介したのって、なんか見てる、何かを見てる状態で次に何を見るかだと思うんですけど、実際 YouTube 開いたタイミングってまだ何も見ていないので、その時に何を表示するかっていうのも、あるわけですよね。で、そこも、
むずい。
あったりするのかなと。
うん。
で、あとはなんか、結構僕 iPad とかで見てると、まあなんかこう、並んでるの見て、 別に見たいのないなって思うと一回こうちょっとスワイプして更新とかしたりするんですけど、まあそのタイミングで全く同じのが表示されても困るので、ある程度変えて多様性を持たせてとかもあるんじゃないかなとは思いますね。
ちょっとレコメンドが事前にこの論文の感想を聞きたいですね。ぜひツイッターで見てる方いたらちょっとコメントしてくれると、ね、
はい、ぜひ。なんか実験の図とかも割と面白いのが多いので、ぜひハッシュタグをつけてツイートしてほしいですね。
うん、そうっす。
広岡さんはちなみに、このポッドキャストが公開するときはもう終わってますけど、今週末、論文読み会に参加する。
あ、そうですね。
あ、そうじゃ
ん、ICAR。あれは何ですか？なんか自分から出たやつなんですか？
はい、あれは自分から出たやつですね。なんかもともと、まあなんか聞くだけでいいかなって思ってたんですけど、なんかちょっと時間ありそうだし発表 してみるかっていうことで発表枠に応募させてもらいましたね。
エキサウィザーズの会社がやってる ICLR2020 オンライン読み会、
はい、
なんと聴講者は500人弱
そうですね。なんかオンラインだと実際参加しやすいですよね
すごいたくさん白金 FM を宣伝してきてください。
いや自分この論文読み会普通に参加ボタン押してたら、ね、あれ見たことある人が喋んだなみたいな感じで、おあれみたいな、白金工業で聞いたことある人だぞみたいな。
はい、ぜひ両方この配信も合わせてご注目いただければなと思います。
ではでは、今日は久しぶりのボタヤマ話で広岡さん会でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。